おはようございます。金メダリストのスペイン語通訳上畑彩です。夏休み特別企画、語学マスターに絶対必要な〇〇を手に入れるための5 days チャレンジ、ついに3日目です。はい、昨日おとといの動画はもう見られましたでしょうか。一番初めのデイ1はですね、三日坊主にさよならする秘策で、2日目の昨日はですね、覚えられないを克服する秘策でした。で、この2日をですね、やっていただくとどういう状態になるかというとですね、もうやる気マックス 120% ぐらいになってですね、で、目標と目的がはっきりしていて、で、いつまでにどういう風になりたいかがはっきり分かっているから、もう明日から勉強したい気持ちで満々っていう感じですね。でですね、昨日の覚えられないを克服する秘策をやっていただくとですね、じゃあ私は明日から毎日最低30分は語学に触れないといけないんだというのを認識された、こういうところまで今来たというふうに思います。でですね、じゃあ今日何をしたいかというと、じゃあ何を練習していったらいいのかっていうのですね、この今年の後半ぐっとスキルアップするにはこれからどんな練習をしたらいいのかっていうような話にしていきたいと思います。では早速ですね、ここから画面共有しながら進めていきたいと思います。ではデイ3のテーマは悩みの種を解決する秘策です。で、ここで早速質問なんですが、じゃあ悩みの種は何ですかっていうことです。今ご自身が一番苦手だと思っているポイント、もしくは一番伸ばしたいと思ってらっしゃるポイントはどこですかっていうことですね。例えばネイティブと会話するときに相手の言ってることが早すぎて全然聞き取れませんとか、例えば会話するときにどうしても日本語で考えたものを訳そうとしてしまうから時間がかかって話すタイミングを逃してしまいますとか、こういった悩みですね。で、やっぱり悩みの種を解決するにはですね、一番苦手ポイントがどこか知って、そこに直接こうアタックするような、直接アプローチするような練習をしていかないと、なかなかこうそこをグッと上達させるというのが難しいと思います。でですね、ここでなんで今日このペンギンイラストになったかっていうのをちょっとご説明したいんですけど、このペンギンがバレエかバスケかなんかしてるイラストですね。これはですね、私が思う語学が上達するプロセスなんですけど、これはですね、国語とか歴史みたいな勉強方法よりもですね、どっちかっていうとスポーツに近いんじゃないかと思います。例えば野球とかサッカーとかそういうものですよね。で、例えると文法っていうのはこう試合のルールみたいなものだと思います。会話するためのルールっていうことですよね。で、スピーキングとかリスニングっていうこういうテクニックとかスキルっていうのは、まさにこうボールを打ったりボールをキャッチしたりで、ボールを拾ったりっていう、そういうテクニックだと思います。で、ネイティブと会話するっていうのはまさにもう試合みたいな、スポーツの試合みたいなもんじゃないかなって思うんですね。実践の場って感じです。となるとですね、じゃあ野球が上手くなりたい人がどういう練習をするかっていうとですね、素振りをしたりだとか、もしくは実際にキャッチボールをしたりだとかで、走ったり、多分野球少年の中にですね、私はルールブックだけ読んで上達しましたっていう人はいないと思います。どれだけ実践で練習することが大切かっていうのをここでお伝えしたいと思います。で、今日の秘策なんですけど、それはインプットとアウトプットを増やそうということです。じゃあインプットとアウトプットって何なのかってことなんですが、インプットっていうのは聞いて耳で理解する、もしくは文字を目で見て理解する、この聞くと読むの方のスキルのことです。で、アウトプットっていうのは口で話すこと、または文字で表現することっていう、自分からこう発信する方をアウトプットというふうに言います。でですね、この伸ばしたいスキルによって、聞くを伸ばしたい、もしくは読むを伸ばしたい、話すまたは書く、 この伸ばしたいものに合わせて実践練習をしようってことです。ただですね、やっぱり人によってはですね、まだ語学の勉強を始めたばかりで、聞くも読むも話すも書くも全部難しいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。全部やるのがやっぱり時間的にも難しいとなった場合には、ぜひ聞くと話すに集中して練習してみてください。で、これはなぜかっていうとですね、言語っていうのはもう音声ありきなんですね。言葉の中には文字が存在しない言語もあるんですけど、音がないっていう言語は絶対ないんですね。それだけ人間の脳が言語を理解するときに音が重要だっていうことです。で、聞くっていうのはその言語が持つリズムを理解することにつながるので、全くその内容が理解できなくても聞く価値はありです。で、できればですね、少しわかるものを聞いていただく方がいいんですけど、まだ初心者の場合にはぜひ映像があるものをですね、聞いてみてください。そうすれば状況から理解できる前後の文脈っていうのがあると思うので、より小さい単語からでも頭に入れていくことができる、拾っていくことができると思います。で、話す方なんですけど、いや、まだ全然文法が分かっていませんっていう方もいらっしゃると思うんですね。その場合でもですね、もう語学を始めているならゼロじゃ絶対ないはずなんですね。例えばさっきのスポーツの例なんですけど、野球少年がキャッチボールのやり方を習ったら絶対キャッチボールの練習をすると思うんですね。もうまさにこういう感じで、語学っていうのはなんかこう特別なスキルじゃなくって、日常生活の中で使っていけるものなので、ぜひですね、そのせっかく習ったものを日常生活の中でアウトプットして練習していってください。例えば挨拶がわかる段階からでいいんですね。その挨拶を朝昼晩と、もし相手がいなくても一人で言うということができると思います。で、まだ習った文法が現在形までで過去形がわからなかったとしても、その現在形を使ってできる練習っていうのがあると思うので、それをそこからですね、まずは始めていってください。で、一番重要なのはこの実践練習をするっていうことで、自分のことを表現するっていうのがすごく重要です。例えば話すであっても書くであっても、自分のことを言おうと思ったら必要な単語っていうのがあるんですよね。それはですね、教科書が教えてくれるものではないので、自分で話そうと思ってみて初めて、あ、この単語がわからないっていう壁にぶち当たると思うんですけど、それを調べて使っていくことで、その自分に必要な単語が身についていくと思います。ちょっとレベルが上がってくると、もしかするとですね、読むと書くの方を伸ばしたいっていう方がいらっしゃるかもしれません。私は会話するチャンスっていうのはそれほどないから、どっちかっていうと読むと書くに集中したいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その場合ですね、話すっていうのは飛ばしてもいいんですけど、聞くっていう練習は残しておいた方がいいと思います。っていうのもですね、書くためにはですね、リズムが必要なんですね。やっぱりこう読む人がその書いてある文章を読むときに、言語のリズムっていうのはどうしても頭の中に流れているので、そのリズムを理解するっていうのは重要です。それが文字データからだけで練習するよりも、圧倒的に聞いて練習した方が早く進みます。あと最後にお伝えしたいのはですね、こうピンポイントのスキルを伸ばすためのテクニックっていうのはもちろん細々とあるんですけど、このインプットとアウトプットっていうのは全部のレベルの人に共通する一番重要な実践練習なので、ぜひですね、今のご自身のレベルに関係なく、この実践練習をどんどん取り入れていってください。でですね、もしもうすでにこの練習をやっているけど伸びていないっていう風に感じている方は、学習の弊害にぶち当たっている可能性があります。それはですね、誰にでもやってくるポイントなので、ぜひですね、そのまま継続していただいて、練習内容は合っているので、もしそれでも伸び悩みを感じているとしたら、今はただそれを乗り越えるだけという時期か、もしくはですね、自分が伸ばしたいスピードに対して練習量が足りないってだけかもしれないです。 なのでですね、そういった方がより早く自分の目指すレベルに到達するにはですね、もうこの実践練習をする量を増やすっていうのが一番早くて効果がある方法だと思います。はい、ではですね、本日のワークです。本日のワークはシンプルに、今苦手にアプローチする練習ができてますか？もうこれに気づくだけですね。できていればもうそのまま練習を続けていっていただければいいと思いますし、足りないと思ったところが、そこが今後改善していけるポイントなので、そこを改善するだけで今後劇的な変化が起きると思います。はい、では今日のチャレンジは以上です。明日はですね、また全然違う視点の内容をお届けしたいと思っているので、明日もぜひ動画を見てみてください。ではまた、アスタプロント。